それでは今朝は今こそ主の翼の下にと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして聖書朗読をしていただきます。
本日の聖書の箇所はルカの福音書13章31節からです。新約聖書ルカの福音書13章31節から35節までです。それではお読みいたします。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を治し、三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ主の御名によって来られる方にと、あなた方の言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができません。
皆さんはひよこを飼ったことがあるでしょうか。どれくらいいますか、ひよこを飼ったことがあるかっていうのは。はい、ちらほら。10人ぐらいはいらっしゃるようですね。あ、11人。私も飼ったことがあります。1週間だけね。まあ、神社の夜店で可愛らしいひよこを売ってたので、あれペットにしたいなと思って、まあ、子供の小遣いでも買えるぐらいだったのでね、買ったのはいいんですけども、育て方なんかからきしわかりません。親にも言ったけども、あんた自分で買ったんだから自分で考えなさいなってな感じだったと思うんですね。どうも、まあ、ご飯粒とお水とは用意したものもですね、扱い方ろくにわからずに、まあ、一週間で死んでしまいました。かわいそうに。かわいそうなことしたなってね。まあ、そこは、でも、慈悲深い哲也君ですから、小学4年生。ちゃんと弔ってあげなきゃってわけですね。庭の片隅に穴を掘りまして、その、ひよこをそこに埋めて、土を持って、何を思ったのか、割り箸で十字架を作りまして、そこに立てて手を合わせたんですね。クリスチャンでも何でもない、日曜学校にも行ったことがない私でしたけども、どっからそんな思いが浮いてきたのかわかりませんけれども、まあ、それが、まあ、ちょっとした悲しい別れでした。でも、一週間のことですぐに忘れてしまって、それでもね、ずっと後になって、この、農家なんかに行った時に、面取りが、たくさんのひよこを連れてね、そこをお散歩している姿なんか見るときに、ふっと思い出すんですよ。もし、もうあのひよこ、ちゃんとそばに母鳥がついていたらば、ちゃんと育てていたろうなってね。まあ、ひよこだけで生きるってのは、人生厳しすぎますね。さて、今日、今こそ主の翼のもとにという、この言葉をタイトルにしているんですけれども、今日の御言葉を読んでいきますとね、今描いたような風景が目の前に広がってくるわけですよ。ルカの13章を今挙げていらっしゃいますけれども、34節見てください。34節。これが今日のまあ中心聖句だと思ってほしいんですけれども、ああ、エルサレム、エルサレム。 預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は雌鳥が雛を翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。雌鳥と雛ですね。一体何の話なんだろうと思うところですけれども、ああエルサレムという言葉から始まります。このイエス様の言葉、エルサレム言わずと知れたイスラエルの首都です。今もイスラエルとハマスとのいろんな応酬がニュースになりますけれども、2000年前のエルサレム、そこに住む住民に向かってイエス様が発された嘆きの言葉がこれなんですね。つまりここにはご自分を親鳥、雌鳥になぞらえて、そしてこの町の住民をひよこに見立てて、彼らに対するたぎるような思いをイエス様がここで口にしていらっしゃるんですね。彼らへの愛を訴え、その愛を拒む彼らの堅くなさを嘆いていらっしゃるんですね。そしてここに出てくるひよこたちの姿は、もしかしたらば私かもしれない、そんな思いもここに重ねながら今日のメッセージを味わいたいと思います。今こそ主の翼のもとにという題をつけました。まずこの背景を知るために少し前後を読んでみたいと思いますね。31節からご覧ください。31節から、ちょうどその時、ちょうどその時というのはエルサレムへの旅を続けていらっしゃるイエス様の一行、その姿を見た時に何人かの者たちが寄ってきます。何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい、ヘロデがあなたを殺そうと思っています。なんだか物騒な記事ですね。ヘロデがあなたを殺そうとしています。ヘロデって何者ですか。正確に言うとヘロデアンテパス。皆さんはヘロデ大王のことは思い出すでしょう。クリスマスの旅に登場します。幼子イエス様の命をね、消してしまえと、あたり一体の2歳以下の男の子を皆殺しにしたというね、むごたらしいヘロデ大王。その大王の子供です。あの親にしてこの子ありと言ったらいいのでしょうか。ヘロデアンテパス。すでにこの13章の時点では、もう一人の大切な人物を抹殺しております。ご存知、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネです。まっすぐに語る彼の言葉が気に入らなかったのでしょう。首を切ってしまいます。邪魔者は消してしまえ。そして、取って代わるようにして、イエス様が登場してあちらこちらで奇跡をなさり、教えを説いているのを聞きますとですね、ひょっとして、わしが殺したあのヨハネの生まれ変わりかとね、そんなふうな思いを抱いて、亡霊に怯えるように彼は怖がるんですね。そして、早いところ、こういうやつも消してしまえという、そういう思いを抱きます。とにかく彼の領土から、このイエスの姿を追い出したかったんですね。そこで、おそらく家来を使わせたのでしょう。あるいは、使いのものを使わして脅かしたんだと思いますね。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。つまり、命が惜しければこの地から立ち去れという、そういう脅迫の伝言だったんですね。でもイエス様はこれに対して負けちゃいません。何とお答えになったかと言いますとですね、32節、イエスは言われた。行って、あの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を癒し、三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはあり得ないからです。何という意味でしょうね。あの狐に言えというんですね。あのずる賢く、そして無ごたらしい男、ヘロデにこう言って聞かせようという、ことだったと思うんですけれども、何とおっしゃったのか、その内容を見ますと結局ね、言うならば、元より私は死は覚悟している。死に場所も決めている。それはエルサレムだ。 預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはあり得ないのだとね、こう言われるんですね。その上でおっしゃった言葉が34節。さあ、それじゃあ皆さん、今度は皆さんご一緒に34節の全体を聖書本文から読んでみたいと思います。どうぞ。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者、私は面取りがひなを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。うん。三つのポイントに分けたいと思います。まずは A。ああ、エルサレム、ある、エルサレム。これは、悲痛な叫びです。毎年春になりますと、杉越の祭りという大きな祭りがあり、その時には、イスラエル中からですね、特に男性がこぞってこの町に集まります。その数300万とも聞いたことがありますけれども、その町の住民に向かってイエス様はこの悲痛な叫びをあげます。その内容を読むときにイエス様以外一体誰がこのようなメッセージを送れるだろうかと思います。ほとばしるような愛の言葉であります。そしてそれは、まあ、不従順な子らを忍びに忍んで、それでも何とか救ってやりたい、何とか救ってやりたいという、そのために手を尽くしてきたという思いですね。それは天の父の叫びです。そしてその天の父の叫びをイエス様は父に代わってここで地上で叫んでいらっしゃるのです。神の子として、それが今の言葉ではないでしょうか。ああ、エルサレム、エルサレム。私は面取りがひなを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。うん、そして、ここで使っていらっしゃる例え話がですね、なんと面取りとひなの話なんです。そこにイラストを添えましたけどもね、皆さん、聖書をずっと読んでいきますと、天地の作り主のご性格、その、いかなるお方かということを表すのにですね、いろんな例えがあります。例えばさっき読んだ言葉では、羊飼いの例えですよね。有名な詩編23編では。主は羊飼い。またあるところでは王です。偉大な王です。またあるところでは、不貞な妻を許し続け、愛し続ける夫です。そして今日のところではね、なんと、面取りなんですよ。なんとも親しみやすい例えでしょうか。農家に行けば、そのところで見かけることができるありふれた風景ですね。そしてそこには、そう、あちらこちらで、ひよこたちを引き連れてお散歩している姿もあれば、危険を察知して、こう、ちょっこらこっかこうっていうわけですね。みんなこっちにおいで、呼び集めて翼の下に彼らをかくまうその姿も見えます。この翼を広げてかくまう面取りの姿から、私たちの天の父様、あるいは主イエス様のお姿を見たいんですね。なぜならば、この例えは考えてみれば、聖書のあちらこちらにたくさん出てくるからです。今日は主に詩編を開きたいと思っていますけれども、まず翼を広げるこの、面取りの姿、主の翼の影は安全安心、これをまずもう、取り上げたいと思います。主の翼の影は安全で安心、空には恐ろしい鷹が舞いながら獲物を狙っています。また、そばの木の枝にもふわっとカラスが一羽止まっています。狙ってるんですよ。ひよこたちは目先のことしか見えませんから気がついていません。でも、親鳥はちゃんと狙ってるなって気づくと、いち早く、ちびちゃんたち、さあ、母さんの翼の下にと呼び寄せるわけですね。 これは何という嬉しい姿でしょう。旧約聖書のモーセもダビデもそういう主でいらっしゃることを実感していたんだと思います。ご覧ください。91編、これはモーセの詩です。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である。あの薄い羽がどうして盾になれるんだろうかと思いますけれども。でも、盾なのです。主ご自身が見えないその翼でもって私たちをかくまってくれるとき、そこは安全地帯、安心できるところです。ダビデも、サウル王に命に狙われて、あれの逃げ回っていたときに、主を仰いでそこで見出すその安らぎを歌いました。滅びが過ぎ去るまで私は三翼の陰に身を避けます。草部ひと子さんが今、入院しておられますけれども、何遍も聞かせてくれました。明石で空襲にあった時のことね、爆弾が炸裂して、そして、自分が危うく生き埋めになりかけた時のこと。でもあそこにも彼女を覆う主の翼が伸ばされていたんだと思います。主の翼の影は安全で安心です。皆さんお聞きのこと方が多いと思いますけれども、あの第二次大戦ロンドンの空襲、ドーバー海峡を越えてドイツからどんどん V1 号 V2 号ロケット弾が撃ち込まれます。昼も夜もみんな戦々恐々として、夜も誰も眠れない。そういう中でね、夜ぐっすり眠るおばあちゃんがいたのでね、近所の人が呆れて、あんたよく眠れるね、あんな恐ろしいものが夜中に降ってくるのにって。私には御言葉の約束があるのよ、あんた読んだことないの、あなたを守る方は眠ることも、眠ることなく、何でしたっけ、まどろむことがない、ありがとうございます、まどろむことも眠ることもないって。天のお父さんが寝ずの番をしてくれてるのに、私まで起きてることないと思ってね。主の翼の影は安全で安心、そういうことをね、お互いもいろんな折に体験してきたんじゃないでしょうか。そして第二に、主の翼の陰には満ち足りた喜びがあります。満ち足りた喜びです。ダビデは歌ってます、63編で。あなたは私の助けでした。三翼の陰で私は喜び歌います。三翼の陰で私は喜び歌います。走り込んで安全だし、また寒い冬の朝も雪の夜も、そのお母さんの翼の中に入れば、あそこは完全暖房ですね。お母さんの心臓の音を聞きながら、そこにぎゅっと抱きしめられながら、その胸の温かみが伝わってくる。ひなたちは喜びです。ピッピッピッピッピッピッピッピッピッって、ひよこたちがですね、その翼の中で一緒になって抱かれながら歌ってる姿をイメージしてください。まあ、それはまた私たち日曜ごとにこの日を楽しみに、早朝の皆さんも早朝礼拝を楽しみに、10時半の皆さんも10時半を楽しみに集っていらっしゃる、そして一つの歌二つの歌声を合わせて歌うときにそれを感じていらっしゃるでしょ。主の大きな温かな翼の中に自分たちがいるというその喜び、何にも代え難いものです。そこに十字架のおかげで私は許されたものなんだ、こんな私の中にも聖霊が宿っていらっしゃるんだ、いつ死んでも天国に迎えてもらえるんだ、この喜びは何にも代え難いものです。満ち足りた喜びが主の翼の陰にあります。そして三つ目に、主の翼には強い愛がこもってます。そう思いませんか？強い愛ですよ。ひなを守るためだったらば、母鳥は勇敢に戦います。女は弱し、されど母は強しと言うじゃないですか。我が子たちのため、可愛いひなたちのためだったらば、相手がカラスであろうと、イタチであろうと、奮然と戦う面取りの姿。そういう話を聞きますね。勇敢です。 そして命をかけて相手が火事であろうとすると完全と戦おうとする面倒いの姿聞いたことあるでしょう。何遍もこの話をしましたね。これ外国の話ですけども、農場が火事になったんですよ。で、枯れ草に燃え移って気がついた時にはこの面取りとひよこたちは火に囲まれていました。逃げ場がない。とっさに母鳥に何をしたかというと、一生懸命地面を掘ります、掘ります、掘って掘って、もう爪がもう剥がれてしまうほどにも掘って、そしてピッピッピッピッ、その泣いてるひよこたちを、こっちだ、こっちだ、こっちだって言ってですね、呼び寄せて、その中に入れます。で、彼女は何をしたかというと、その母鳥はその上に翼を広げるのですね。蓋になるのです。火事が消えたときに、この面取りとひよこたちを可愛がっていたその農家の子が、ああ、ここにいたとですね、走り寄ります。でももう、面取りは息絶えてました。ああ、ここちゃんと言って、その子がその面取りをすっと手で引き上げたたんに、ピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨ、下の穴からですね、ひよこたちは全部無事でした。この子たちを守るためにと自分の身を投げ出して、その翼を持って死守した、守り抜いたこの母鳥の強い愛を感じます。そしてこの話を聞くと、ここにいる私たちはみんなイエス様のことを思います。イエス様も同じようにしてくれたなってですね。あの有名な御言葉は今日はここに引用しませんでしたけども、音声で引用しますので、皆さんどうぞ後について言ってください。いいですか？細切れにします。キリストは私たちのために、どうぞ。ご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちは、愛が分かったのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちには愛が分かったのです。この愛に触れるときに私たちはぐっとイエス様に引き寄せられます。抱き寄せられている自分をそこで意識いたします。ぎゅっと。で、そういうキリストの愛を今朝も感じていらっしゃるでしょうか。安心と安全と喜びと強い愛、それを感じさせるこの面取りの例え。私は面取りがひなを翼の人にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにと続くんですけども、ここで第二のポイントに移ります。それは救いたい一心で幾度も呼びかけてきたという事実ですね。救いたい一心、かばうために呼びかけてきた、幾度も幾度もとイエス様はおっしゃいます。このエルサレムの住民への言葉には、私たちへの主の呼びかけがそのまま重なってくるんじゃないですか。主は今まであの手この手で幾度も語りかけてこられました。呼びかけてこられました。そうですね。私たちは気づいていただろうか。まず第一にですね、預言者たちを通して。預言者たちを通してです。ああ、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者よと。幾度も預言者を跳ねのけた、この事実を述べておられます。預言者というのは、読んで字のごとし、言葉を預かる者。今日の時代ならば、牧師がそうかもわかりません。宣教師もそうかもわかりません。伝道者、主事、教会学校の先生たち、みんな預言者です。主の言葉を代弁する者です。また、いわゆるこういう働き手に限りません。クリスチャンの作家、 芸術家たち、星野富弘、三浦綾子、村岡花子、内村鑑三、ドストエフスキー、いろんな人たちもそこに入るかもわかりません。とにかく主の言葉を思い巡らし、その作品の中に書き、あるいは絵を添え、その解説をする。教会の説教もありますか？本もあります。CD もあります。映像もあります。DVD やパソコンの画像で、その御言葉に触れる人たちも大勢います。様々な形で、主は呼びかけていらっしゃるんですよ。何とかしてという思いでね。ローマの十章の有名な言葉です。一緒に読んでみましょう。十章二十一節。はい。不従順で反抗するために向かって、私は一日中手を差し伸べた。これが主の言葉です。天地を作り、あなたを作ってくださったお方が、あなたに向かって、私に向かって、おっしゃる言葉。不従順で反抗するために向かって、私は一日中手を差し伸べた。その言葉に触れては、ああ、悔い改めなくちゃ、ああ、イエス様のもとに帰らなきゃって、そういう思いをね、これまで何度皆さん、お互い味わってきたことでしょうか。けども同時に、その言葉でそう思いはするものの、あ、でもまあ、まあ、でも、と何か理由をつけて、主の語りかけを聞き流したことも、幾度あったことでしょう。エルサレムの民に対するこの言葉は厳しいものでした。預言者たちを殺し、文字通りに殺すことさえもしてしまった。私たちはそんなことをしてないにしても、でも聞き流す、無視するということはそれに近いことかと思います。幾度もあの手この手だというその二つ目いきます。それは命と自然を通してです。預言者たちを通して語られたお方はまた命と自然を通して語られます。この自然界は第二の聖書だと一般に言われますよね。そして命、この不思議なもの、いかがでしょうか。赤ちゃんの誕生を見るたびに命の不思議に感動しますよね。そして、ああ、私もかつてこんな風にしてお母さんのお腹の中で作られたんだ、育てられたんだ、この世に送り出されてきたんだ、そんなことを思います。ダビデの詩139編にこうあります。主よ、あなたが私の内臓を作り、母の胎の中で私を組み立てられたからです。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。子供が病気をしたり、あるいは自分自身が病気になったりして、改めてお医者さんにかかったり、いろんな調べ物をする中で体の仕組みってなんて不思議にうまくできてるんだろう。この助け合いの関係とかね、感動しますよね。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどですとダビデは言いました。こんな風にできていたのに私は知らなかった。もっと大事にして感謝して扱わなくては。作り主の細やかな心配りと知恵に感動するんですね。そういうことを通して、作り主はご自身の存在を私たちにお示しくださいます。こういう私がいるのに、あなたは、と語っていらっしゃるんですね。これが二つ目。そして三つ目。それは人生と歴史を通してです。人生と歴史を通して、主はまた呼びかけておられます。そうじゃなかったですか？それは自然災害であったり、時には戦争であったり、愛する者との別れであったり、失恋であったり、失業であったり、受験の失敗であったり、どれも辛いことですけども、この人生の様々。しかし、それによって私たちは自分の傲慢さに気がついたり、浅ましさを思い知らされたり、また無力を痛感させられたりするんですね。私自身もイエス様と出会えたのは、あの高校2年生の秋の英語スピーチコンテストの苦い失敗でした。でも119編、詩編、この71節を読むときに、あの おかげだったのだと思います。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれで何を学んだか、あなたの掟を学びました。誠の神様の掟、ルール、人生の大切な原理原則、それを学ぶことができました。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。まあそんなふうにして私たちはそれぞれ学んで今日があるんだと思います。いやいや、学んでと言いましたけども、学びきらずに今日があるという方もあるでしょうか。いやいや、学びきらないことを多く抱えているのが私たち全員の姿であると思います。さあそこで今日もう一遍学ばなきゃいけないのです。そうです、こうした自分自身の姿、傲慢さ、浅ましさ、無力を思い知らせることを通してですね、へりぐだれ、悔い改めよ、キリストにすがれというね、このメッセージを私は聞き直す必要があるんじゃないですか。こうして主は今日まで幾たびその翼の下に私、翼の下に私たちをかばおう、救い出そうとして骨折ってくださったことか、心を砕いてくださったことか、そうです、大切な大切な知り合いの、あるいは肉親の死に直面して、私もいつかこの世に世を去るものだということをしんみりと感じさせてくれたでしょう。そして私は備えができているか、神と出会う準備ができているかということを責められたのではないでしょうか。それを受け止めましたか、それとも聞きの流してこられたでしょうか。最後のポイント C、イエス様は叫ばれます。それなのにあなたはそれを好まなかった。幾度となく呼びかけたのに、それなのにあなたはそれを好まなかったというね、言葉です。まあ今の時代というのは一人一人の好みを重要視する時代ですね。携帯電話こんなに種類あるの、店に行ってみますと色も形も機能もサービスも何百種類もあるようなものが並んでますけど、一人一人の好みに合わせなきゃいけないんでしょうか。もっと単純でいいと思ってるんですけども、大変です。神との関係においても自分好みの出会い方があるのかも分かりません。でもそれを主張するときになかなかその出会いは起こらないんじゃないですか。私は賑やかなのは嫌い、もうしっとりとした雰囲気の中でなきゃと言ったり、決断を迫られるのは私はもうごめんですとね、もうほっといてほしい。でももう一方では私はむしろ背中を押してほしいんだってね、誰か背中を押してくれる人いないかな、いないから今日も引き伸ばした。わあ、私たちはそれぞれ結局人間はわがままなんだなと思います。そう思いませんか。正しいことが何かある程度分かっている、こうすべきだと気がついているけども素直にはいと行動に起こさないんです。先延ばしするのです、いつかそのうちにとね。それです、そこにイエス様の嘆きがあります。この間のメッセージの中でもそうです、あの戸が閉じてしまってからではもう遅いというイエス様の言葉をもう一遍思い出してください。そしてその時にノアの洪水の話も聞きましたね。そうです、忍耐深く主はお待ちになったのですよ。ノアを通して呼びかけておられたのですよ。救われたいならばこの箱舟に入るがよい、誰でも。しかし自分の好みではない、あんなバカでかい、あれでも船かよ、なんだって巨大な倉庫みたいなもの、キチガイじいさんがまた何か言ってるぜ、言ってることを心に打つものもあるんだけども、でも何かと難癖をつけて聞き流していたのです。そしてついにあの日を迎えてしまったんですね。扉が閉まってから彼らはやってきました。雨が降り始めてからやってきました。でもどんなに叩いてももう遅かったのですね。宗教自身が閉じてしまわれたから。この間の例え話の中でも、戸が閉じてからではいくら泣いて叫んで叩いてももう遅い。お前のことは知らないと言われる。だからとね、 イエス様が訴えておられました。今日そのダメ押しのようにこの例えを持って、それでいいのか、これからなお引き延ばしを続けるつもりかとね、イエス様は訴えていらっしゃるんだと思います。今日メッセージの後で一つ新聖歌を歌います。その最後の節、招く声に従い直ちに立って行け、後にならば無駄なり悔いの涙もという歌詞ですね。招く声に従い直ちに立って行け、後にならば無駄なり悔いの涙も。主イエス様、今日も招いておられます。私のところに来なさい、私が休ませてあげよう、私のところに来るものを私は決して捨てない。ありがたい言葉ですね。あなたは疲れているんでしょ、重荷を負っているんでしょ、だったらば私のところにいらっしゃい。明日と言わず今日、夕方と言わず今、今すぐに。これが私たちがどれだけね、本気かということを試すキーワードかも分かりません。後でと言って、子供はよくね、親の言いつけをから逃げます。でもその後でが来ないのです。なかなか。私のところに来なさい。いつかそのうちに、ということは言い換えれば、従順を引き伸ばすということ。従順を引き伸ばすということは不従順です。大切なのは本気になって、今、行動を起こすことですね。いつものように私は今日もメッセージの最後に祈りを文字にして書いております。皆さんのその背中を押す助けになればと思ってよく書くんですけれども、今日の祈りをどうぞご覧ください。小さな声で結構です。ゆっくりと声に出して意識して読んでみましょう。どうぞ。主イエス様、無力な一羽のひよこに等しい私です。近づく危険に気づかずにいた私に声をかけ続けてくださり感謝します。愛の翼を広げて帰っておいでとあなたが招いておられることに今日気がつきました。今帰ります。長い間さまざまな形で招いていてくださったのに聞き流してきました。申し訳ありません。今日悔い改めてあなたを信じます。主イエス様、あなたの大きな愛の翼の下に私をかくまってください。私の傲慢と不従順と不信仰を許してください。あなたの十字架と復活のゆえ私にも罪の許しと天の住処が用意されていることを感謝します。アーメン。キーワードは今、今日です。三行目、今帰ります。そのうちに帰りますではなくて、四行目の今日悔い改めて、そのうちいつか悔い改めてあなたを信じる日が来ると思いますではなくて、今日。いつでも今日今を主は問題なさるんだと思います。私はもう15年前に洗礼を受けました。ね、洗礼証書もちゃんと残ってますし、記念にいただいた牧師先生の色紙もちゃんと家に飾っています。でもね、今のあなたはどうなんですか？今の私はどうなんだろう？主とまっすぐ向き合って、この一週間振り返って気がついたところ、正直に告白して許しを請うてますか？あの十字架は私のためだったんだ、ありがたい。イエス様、改めて感謝しますと受け取ってますか？復活のイエス様、仰いで、こんな罪人だけでも、あなたがついててくださるから大丈夫なんですね。ありがとうございますとね。また勇気を出して、歩み出していますか？一瞬一瞬、毎日毎日、今、主と私の関係こそが大切なんではないでしょうか。実際、それを先延ばしにし続けたイスラエルの民がどうなったかということは、ここには何も書いておきませんでしたけどもね、お聞きと思います。イエス様がこの言葉を発された40年後、紀元70年、エルサレムの町はローマ軍に包囲されました。ちょうど杉越の祭りで、イスラエルの国中から300万ともいうほどの民がこの町に詰めかけてました。 そこを包囲されたのです。ルイが築き上げられ、閉じ込められて、ローマ兵に襲われて、男も女も幼子も赤ん坊までも安田にされ殺されていきます。100万を超える人たちが一気に殺され、大変な惨事を彼らは体験するわけですけれども、35節、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残されるとイエス様はおっしゃいました。歴史の教訓です。個人個人として自分のこれまでの失敗から学ばなきゃいけませんし、もちろんこの8月、日本という国として国の犯した過ちを振り返って、もう二度と犯すまいと祈らなくてはいけない時を迎えております。厳粛なことですけれども、今日もう一遍主の前に今出たいと思います。どうぞ静かにお立ちください。立てる方はどうぞお立ちください。無理の方はそのままで。今天のお父様を仰ぎましょう。十字架のイエス様を仰ぎましょう。身を捧げて、身を焦がして、永遠の炎と私たちの間に立って、自らを焼き尽くしてくださったその強い愛のイエス様を思い浮かべましょう。そして両腕に両足に釘跡を残して、復活して、今もあなたの前に、私の前に立ってくださるイエス様を仰ぎましょう。しばし黙想いたしましょう。これ以上引き伸ばすまいと心にお決めになった方は、先ほど読んだ祈りをご自分の祈りとしてお捧げなさるようにと今お勧めいたします。祈りに心を込められたならば、主はあなたに向かっておっしゃいます。あなたの罪は許された。安心してお帰り。平安があなたにあるように。感謝して受け取りましょう主のお約束を。イエス様、ありがとうございます。あなたは真実のお方です。天の父とともども 天から見下ろして私たちそれぞれの生き方をご覧になっています。この一週間のことも、昨晩のことも、今日のことも、心の中まで見ておられ。さあ、私のそばにおいでと招いててくださることを感謝します。あなたのもとに立ち返ります。新たな悔い改めと信仰の告白を持って、あなたとつながります。そばにいてください。もう離れないように。イエス様、あなたの親しい関係を生涯保ち続けられるように、はぐれた時にはいつもすぐにお声かけてくださって、すぐに気づかせてくださって、その、面取りの呼び声のような優しいあなたのお声に従って、あなたの翼の陰に、直ちに帰らせてください。私をよ、今日本当に厳しい現実を御言葉から見ましたけども、でも主の声を跳ねのくるものばかりではなかったことを感謝します。ペンテコステに3000人続く日々にたくさんの人があの町でイエス様を信じ救われ世界中に散っていきました。福音を広めに、そして広まった福音が私たちの国日本にも来てくれました。感謝します。今ここにおります私たち、これを分かち合う立場にありますから、一人一人をどうぞ聖霊に満たしてください。聖霊に満たしてください。自力の頑張りではあまりにも心細いのです。聖霊の力によらねばなりません。満たして送り出してください。それぞれの愛する家族に、友人知人の間に、主よお助けください。お助けください。祖国日本を憐れんでください。国が危ない方向に大きく舵を切っております。政治家たちを、指導者たちを憐れんでください。主よあなたを恐れて政治をする指導者たちを起こしてください。それには何としても福音が広まねばなり、広まらねばなりませんから、そこに向かって私たち各々自分に何ができるでしょうか、教えてください。できる時のことを果たしていけるように勇気と知恵と与えてくださることをお願いします。主イエス様の御名によって心を合わせて祈ります。アーメン。